正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月12日月曜日でございます。午後1時を回りました。このね、9月12日って調べますとね、なんと宇宙の日なんですって。
宇宙の日ですか。
なぜでしょうか。
なぜでしょうか。
なんか想像してみてください。なぜ今日が宇宙の日なんでしょう。9月12日
ね、912、わから
ない、語呂合わせではない感じです ね。
そうですね、
はい、実はね、これ1992年に公募で決まったそうなんです。なぜこの日になったかというと、毛利衛さんがスペースシャトルで宇宙に飛び立った日でございます。
でも公募されるのが面白いですね、そういうの、ね、
ということはこの日がいいんじゃないっていう、いくつかやっぱり候補があって一番多かったところ、
ね、あ、そうですか。
まあ今日星とかね、見れたらいいですけどもね、どのようなお天気になるんでしょうか ね、
はい、
さて今日の話題なんですが、ちょっとね、がっつり環境問題の話をね、させていただきたい、地球温暖化がね、進んでおりますと。で、いろんな私たちに影響を与えています、台風を強くしたりとかですね、大雨をもたらしたり、干ばつをもたらしたり、山火事をもたらしたりと、いろんな、北極の氷が溶けたりとかですね、いろんなことが、予想されていて、その影響を受けてしまっているわけなんですが、その影響の受け方というのかな、これから先ね、どのようなことをどのような形で受けてしまうのかという新しいね、なんか研究結果が出ました。
そうですか。
これから残念ながらもうしばらくはですね、どんなに皆さん頑張っても温暖化って残念ながら続いてしまうのでね、皆さんに全く関係のない話ではないのでね、ぜひ影響をお聞きいただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
この番組では何回となく、地球温暖化の、お話をさせてもらっているんですけれども、なんかいい話ってないじゃないですか。
なかなかないですね。
ちょっとこう暗くなるね、お先行きちょっと暗いなみたいな、お話になってしまうの本当に申し訳ない。この午後の爽やかな時にね、申し訳ないんですけれども、
でも大事な話ですからね。
地球はその温暖化によってどんな影響を私たちで受けてしまうか、地球を受けてしまうかと、いうお話を今日させていただくんですが、地球温暖化によって私たちがこう生活している中でいろんなやっぱりリスク、危険が発生するわけですよね。でそれがですね、この後どのように変わっていくか、この点について実は新たな研究結果が今回示されました。
そうですか。
でこれはですね、日本が誇る東京大学工学部が先月初めに発表したものなんですね。
そうですか、すごい。
でですね、地球温暖化が進むといろんな異常気象が起きてしまいます。例えばこの雨の降り方が異常気象だっていうふうに認定するのって何を基準にしてんのってちょっと思いません？どんな降り方を持って、これ異常気象ですってこう分けるか、
やっぱりこう災害に対して人災、また何かの被害を受けた時に、いやいやそれは困るっていう時には異常と思います。
そういう考えもありますよね。すごく人間の生活に影響を与えてしまった気象現象を異常気象と。でそれは一つ、やり方、考え方としてはあると思うんですが、気象の世界では、平年に比べて、平年という言葉よく出てくるでしょ、天気予報の世界でね、平年に比べてかなりこう隔たりが起きた時、例えば、今日の平年の神戸の最高気温30度 だとしましょう、平年がね、それが36度37度まで上がってしまいました。でこれはまあ短期的、今日というね時間だけだけども、これは異常な気象でしょっていうのは言えると思うんですね。
あ、そうですね、それもすごくわかりやすいです、
平年に比べてどうかっていうお話、はい、これがあのまあ気象観測の中ではよく使うやり方なんですね。で、あの今回のこのね東京大学の研究ではそれとはちょっと違ってまして、あのこれ荻野さんのあれと近い、
え、
あの今のねあの異常気象の定義と、はい、私たちが過去に実際に経験した気候のリスク、
はい、
これに着目します。で20年に一度の異常な高温とか異常な豪雨、これを分析して、このまま温暖化が進むとこの異常気象に遭遇する割合がどうなのかっていう調べ方。地球温暖化が進みますと、
はい、
どんどん地球の温度残念ながら上がってしまいます。
上がっていって
しまう、で、はい、今ですね、これから先2100年今世紀末にどれぐらいの気温の上昇があるかっていう予測がいろいろ立ってまして、
はい、
5つの予測っていうのがあるんです。
5つもあるんですか。
全然対策をしないと地球はこれぐらいの気温になりますよと、一生懸命対策したらこれぐらいの気温に落ち着くでしょうみたいな5パターン実は計算されていて予測されているんですね、
はい、
で一番悪いパターン、温暖化がね非常に進んでしまったと、対策がうまくいかなくて、そのパターンの時は今世紀末の地球の平均気温は今よりもおよそ4度ほど上がってしまいます。
4度もですか
という予測があるんですね、
はい、
こういう気温の上昇、これは本当に避けたいですけれども、こういう気温の上昇になったらじゃあどういう現象を私たちは経験してしまうかというと、世界の人口の 34.2% の人がこれまでに経験したことがない熱波や豪雨のリスクにさらされるということが今回この研究で明らかになりました。なんでしょうね、僕はもう60年ちょっと生きてますけれども、この過去でねいろんなやっぱり気象を経験してます。ただまあ僕は避難所とかに避難した経験はまだないんです。だからそういう経験はないんだけれども、世界の人口の 34.2% の方がこれから先2100年の間に地球の気温が4度上がった場合はこれまで全く経験したことがない熱波豪雨、そういうことを経験してしまいますよ。でね、これ世界的にの計算の結果なんですね。だから日本はっていうわけではないんですけども、なので地域としてはね、そういう経験してしまう地域としては南アジアとかサハラ砂漠よりも南のアフリカなどが中心、ま
あ、
これはちょっと日本に住んでる僕たちにはほっとする情報かもしれませんけども、
いやでもね心配になりますね、
地域はねそういう場所がね、はい、可能性高いんですけども、でも世界全体の人口の割合の3割以上が新たにそういう経験してしまうと考えたらちょっとね怖い話でありますよね、
はい、怖い話です、はい、
でパターンちょっと変えまして、じゃあその温暖化防止の対策すごい皆さん頑張ったと、世界的にで気温の上昇を今世紀末までに先ほどは4度って言ってたんですが、2度ぐらい2度未満に抑えられた、結構対策取れた、
頑張った、
はい、だけども2度上がっちゃったっていう場合、この想定だと世界人口の 16.3% の方がこれまで経験したことがない熱波や豪雨のリスクにさらされると。
やっぱりもう半分になったら半分に下がるっていう、
まあ、そういうことです ね、まあ、単純な結論にはなってますよね。今から4年前、
4年前、まだ記憶ありそうですね。
2018年の9月、台風21号が神戸市に上陸しました。この台風によって関西国際空港の観測では最大瞬間風速 58.1メートル記録するなど、まあ、四国近畿猛烈な風を観測し、各地で観測史上1位の最大瞬間風速を記録した。この台風によって記録的な高潮が発生、大阪では最高潮位が3メートル29センチ、神戸では2メートル33センチ、これによって今このスタジオがあるこのねハーバーランド周辺でもだいぶ広い範囲水に浸かってしまった、高潮の被害ですね、過去最高の潮位を超えるなど観測したところがありました。でこの暴風とか高潮の影響で関空の滑走路の浸水、
はい、
ね、これによって航空機とか船舶の欠航、鉄道の運休、交通障害などなどいろんな面で大きな影響を与えたと、
はい、ありました。
大阪の中心部がもう風によってもうね、雨が吹き上げられてと、見通しも悪くなったりと、
はい、
トラックどころかちっちゃい乗用車までも風によってゴロゴロ転がっていったっていうあの台風です、
うん、
で、私はこの台風を、大阪のテレビ局で体験したわけなんですが、皆さんもそれぞれの場所で体験された方多いと思います。で、私たちが経験したあの台風21号が、あの時ね、僕もそうです、経験した人の中の3割以上の人は2100年までにまた同じような台風かそれ以上の被害をもたらす台風に遭遇してしまうってことです。
それ以上っていうこと
も言える。そうそう、これが今日の東大の研究結果。
いい話じゃないですね。
もう二度といいよっていう方がね、あの時は多くて、
はい、
今もだってあの屋根が壊れたままでね、ブルーシートがかかってるお家だってまだあったりしますでしょ。あのような台風がこれから先もやっぱり3割以上の人は経験しちゃう可能性があるということなのです。
ちょっとなんか心配と ね不安が。
だからやっぱり温暖化っていうのはなんとなく目に見えないようでいてすごく影響あるので、うん、対策はやっぱりしっかりしなきゃいけないなっていう今日のね前半のお話でした。
はい、
はい、ここで一曲お届けしましょう。
デビッドボーイでスペースオディティ。
グラウンドコントロールとメイジャートン、Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know.
デビッドボーイでスペースオディティをお届けしました。
はい、今日のお話はですね、誰もが経験したくない異常気象が引き金となる気象災害ですよね、
はい、
でもこれ温暖化が進んでしまってね、取り組みがうまくいかなければやっぱりそういう災害に遭ってしまうリスクは高まりますよっていうお話です、
はい、
まあ、予測なのでね 100% そうなるというわけでは実はないんですけれども、例えば今から20年以上前、温暖化が大変だ大変だってだいぶこう世の中騒がれ出した時に、当時いろんな温暖化が進むとこんな異常気象起きますよっていろんな予測が当時立ったんですよね、
はい、
で実はそれが今現実になってきているというのが事実なので、
はい、
予測はやっぱり予測としてね、今やっぱり技術が進んでる世界なので、それをやっぱりしっかりと受け止めて対策しなきゃいけないっていうのは、これはもう絶対必要だと思うんですね。
絶対必要だと思います、ね、皆さんもきっともう感じていただいてるかもしれませんが、
ね、ちょっとこう怖い話ばっかりなんですが、
いやでも必要ですよ。
でね、
うん、
後半にまたそんな怖い話になっちゃうんです。いいですか。
まだ続きの
いいですか。
もっとエスカレートした話、
あのね、別の研究がありまして、これはですね、日本ではなくてイギリスのケンブリッジ大学を中心とした国際研究チームっていうのがありまして、
いずれにしてもなんかもうね、賢い方々が
頑張って
研究してくださって、それなりのね、
うん、
本当信憑性あるな、はい、
でね、これから先温暖化による気温の上昇が今の予測以上にね、例えば急激に進んでしまったり、
うん、
で温暖化が現時点ではある程度こういう予測が立ったけども、もしかしたら別の現象が起きるかもしれないじゃないですか、温暖化が起きるとね。
そうですね。
温暖化が我々がまだ知り得ていない結果を引き起こしたりする場合、世界は最悪のシナリオに直面するかもしれないという結論の文章を見つけちゃいました。
そうですか。
温暖化が進むと温度上がります、
上がります。
夏めちゃくちゃ暑くなります、うん、ということで熱中症がね、やっぱりどんどんその ね、症状出てしまう人がどんどん増えてしまう。
だってイギリスでも40度とかね
ありましたね、今年の夏ね。で台風はもっともっと強くなる、大きくなる、はい、雨も強く降り、雨量も多くなり、
作物は取れなくなったりとか、なんか異常に虫が増えたりとか、なんかもう
で感染症がね、またその熱帯しか起きなかったものがどんどんどんどん日本にやってくる可能性が高まる。まあ最悪ですよね、これね。
最悪。
この研究、このねイギリスのケンブリッジ大学を中心とした研究では、
はい、
まあ地球温暖化は、まあ異常気象のような高温による直接的な影響、異常気象とかね、
はい、
これだけじゃなくってですよ、
うん、
気象だけではなくって例えば金融危機であるとか国家間の紛争、新たな疫病の発生、これはまあ感染症と関係あるかな、そういう方面などいろんな方面に波及してしまう。だって今のウクライナの問題でもこれエネルギー絡んでますもんね。でまたちょっとその天然ガスロシアからの供給がちょっとね滞っちゃったから、また化石燃料ね、石油石炭の発電ね、また回帰しちゃおうかみたいな動きになったりとかですね。まあそうなるとまた温暖化進んでしまうのでね。
いや本当。
でですね、温暖化による極端な気温の上昇が現れる地域ってやっぱり地域差があるんですが、基本的にはですね人口密度が高いところが多いんですって。さらに人口密度が高いところってどちらかというと政治的に脆弱な地域もあると、ね、だから温暖化が起きてしまってその影響、人口密度が高い、まあ、国に影響を与えてしまって、
はい、
そこの政治が脆弱だったらやっぱり混乱が起きたりするじゃないですか。
起きますよね、
そこまでやっぱり考えなきゃいけないんじゃないですかっていうことをこの研究は言ってるんでしょうね。
いやもう本当に予想の話じゃなくって、これは世界っていうのも自分たちのことそのものだと思うんで、そう考えていかないと絶対いけないと思いますね、
まあ、これは直接ね温暖化とは関係ないですけど、今のウクライナ情勢だってこれ日本の物価高とか
関わりますよ。
全然関係ないわけじゃなくて、
もう全然関係あります、
大ありでしょ、
ね、本当に、ね、
であとはそのネットによって世界ってつながってるので、そういう意味でも世界のどっかで何か起きたらすぐに日本に影響っていうのはもう瞬時に来るっていう、
はい、
そういう今世の中ですよね。
そう思います、
ちょっと話を戻しまして、その壊滅的な気候変動が世界の不平等とか誤った情報の拡散、そうやって、いろんな情報をもとにいろんな運動がスタートしてしまって、まあ、政治的に脆弱な地域では民主主義の崩壊とか戦争とか、ちょっと飛躍するかもしれませんが、新たな破壊的兵器の開発とかね、いろんな方面に悪い影響を与えると、この研究は警告しております。で、この研究による、報告書一つあるんですが、こういう言葉で結論付けております。最悪のシナリオを見過ごしたまま気候変動を放置するのは、リスクマネジメント上の怠慢であり、致命的に愚かなことだという言葉で結論付けています。
もう絶対なんかしなきゃいけないって、そうしてほしいっていう願いもこもった言葉だと思います。
まあ皆さんどのようにお思いでしょうか。すいません、今日ちょっと怖い話をさせていただきました。
希望を持っていきましょう。
はい、
はい、
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県。 漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日は地球温暖化によってね、どのような世界が待ち受けていると可能性ありますよっていう、ね、予測の話を2つねして、ちょっとこう本当に何とかしなきゃなっていうね内容に、なりましたけれども、まあ皆さんもですね、こういう番組の内容についていろいろお便りをいただいてね、ご意見もいただいてるんですが、はい、今日は時間の許す限りちょっと全ご紹介させていただきたいと思います。
そうですね、
は
い、もうたくさんいつもねメッセージありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、その中から正木明さん、荻野恵美子さん、はい、はじめましてこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。枚方からいただきました、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
暦の上では秋を迎えましたが、うん、まだまだ酷暑続いてますね。これも異常気象で温暖化ですよね、うん、そして4倍の速さ、結局脱炭素に向かっていかなくてはいけないですね、うん、国連がライフスタイルを診断してくださるんですか、ドコノミーですね、見てきます。先日の番組ね、はい、聞いていただいて、友達にも教えたいと思います。一人一人が自覚を持って力を合わせて脱炭素合言葉のように行いたいと思います、うん、毎回勉強させていただきますね、ありがとうございますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうその意識を持ち始めた方がね、
はい、
たくさん大勢になって、
うん、
それが普通の生活の中に定着するのが一番いいんですよね。
本当ですね。
それが当たり前になってくるのがね、
うん、本当に。
でこれはだから意識を変えていかなきゃいけないので、うん、そこはね結構やっぱり僕もそんな頑固者なのでね、なかなか意識って変わんないんですよ。
なかなかね、うん、培ってきたものはあるんですけれども、はい、変える。
でも異常気象が起きてね、自分が災害に遭ってしまって、その原因が異常気象で、その原因が温暖化ってなったら、やっぱり何とかしようって思うじゃないですか。
本当にね。
でも一番いいのはそういう災害に遭わないこと、ね、遭う前にやっぱり対策を施すのが一番いいのでね、
はい、
まだまだこの番組ではこのような情報をお届けしますのでね、
どんどん、
ぜひ引き続きお聞きいただきたいと思います。
その他にも堺市のターチンさんとか、
うん、
80日間世界のニコ文字さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてマーブルさん、いつもありがとうございます。もうたくさんの皆さんからいただいたメッセージ、これからも待ってます。もう正木さんと一緒にね、問題をもっとみんなで取り組んでいけたら嬉しいですね、
うん、そうですね、はい、この環境問題に出てくる言葉ってちょっと難しいのでね、なるべく言い換えて分かりやすくお伝えしようと思いますのでね、
はい、
引き続きお聞きいただきたいと思います。お便りもお願いします。宛先はこちらです。
はい、おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005、メールでは、masaki@jocr.jp、こちらまでお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。で、ここで一つお知らせなんですが、
はい、
来週のこの放送ですけれども、同じ月曜日なんですが、12時35分スタートとなりますので、ちょっと時間ずれますのでね、ぜひまたお聞きください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。